鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今釧路と札幌の間走ってる大空っていうのは、まあ、261系っていう特急列車になったんですけども、はい、まあ、今年の3月まで283系っていう、まあ、振り子の特急が走ってました、はい、うん、で、ちょっと私はですね、2005年の5月からかな、乗った車両の車両番号、例えばキハ54、517とかですね、
はい、
全部一応つけてるんです、
うんうん、
でたまになんか忘れちゃって空白になってるところはあるんですけども、まあ、ほぼほぼつけてるんですよね、
はい、
それで何の気なしに、あら、そういえば283って車両いっぱいあるんだけど全部の車両乗ったのかな、要するにその車両ですね、
はい、
キハ283の1だとか2だとか、はい、全部乗ったのかなと思って、表に一回まとめたんですよね。まあ、暇人って言われればもうそうなんですけど。で、まあ、そんなお話を今日ちょっとしてみたいと思いますね。はい、で、283系は、まあ、国鉄時代から釧路の札幌との高速化っていうのが、まあ、これ必須条件で、
はい、
まず路盤を改良しましょうと。うん、そして、82系っていうのから183系、そして、新型の車両を投入しましょうということで283系が導入されたんですね。で、なんかいろんな記録見てるとこの283がこう釧路に入ってくる前に、まあ、もちろんこの283の試運転も随分やってたんです、
はい、
確か1年か2年ぐらいやってたと思うんですけども、でその前はこの一つ前に入ってた北斗、まあ、特急北斗って札幌と函館の間281系っていうのが走ったんですけども、はい、それも釧路まで来てなんかこう試運転をやってたんですね。でこの最初に JR 北海道で開発したこの281系の振り子特急ですね、これは北斗で使ってるんですけども、これよりもさらにカーブでの傾きを1度傾くようにしたり、それから台車に工夫を凝らしたりして、で、1997年3月22日のダイヤ改正で、デビューしまして、まあ、なんとこの時一番最速はですね釧路と札幌3時間40分だったんですね。まあ、今ちょっと4時間をちょっと超えるぐらいになっちゃいましたけども、はい、まあ、当初はいろいろ早かったんですね。でところが、やっぱりこう気象条件も非常に厳しいとか、うん、やっぱりこうかなり酷使をしてたということもあって、残念ながら今年の3月11日いっぱいで、大空から撤退をしました。で、この車両がですね、まずキハ283っていうタイプのものがあって、でこれが、運転台がついてるものなんですね。でこれがですね1番から21番まで、あって、で、まあ、その他に試作車の901と902っていうのがありますと。それからグリーン車、これがキロ282っていう形式で、これは1番から8番まで、要するに8両、存在してました。それから今度キハ282っていう、中間車両のがあるんですけども、これちょっといろいろタイプがあってですね、1番から8番までが、これはトイレがついたり、それから車椅子が対応になってたりしました。それからちょっと飛んでですね、101から111まで、でこれがトイレとか洗面台ないんですけども、その代わり前ここでちょっとタバコ吸ってもいいよっていうようなコーナーがあったんですね、
はい、
ミニラウンジみたいな、うんうんうん、それからあと荷物置きもありますよと。それから今度もっと飛んでですね、2001から2009まで、これは釧路側の方に 簡易的な運転台が取り付けられた、あのそこ先頭になってもいいような感じで、はい、まあ、これ一度もないんですけども、うんうん、まあ、多分校内の入れ替えとか工場での入れ替えで使ってたと思うんですが、で、トイレとか洗面台なくて、で、ミニラウンジなんかがこれありますよと、うん、それからもうちょっと飛んで3001から3004というのがあって、でこれはあのこの2000番台のような簡易運転台のスペースはあるんですけども、運転台はまだちょっとついてないよと、はい、つければつけられるという、そういう状態のものだったんですね。それで、調べてみました。自分は一体どのぐらいの車両に乗ってんだろうかとそれであのキハ283っていうあの、先頭車両ですね。でこれが1番から、21番まであるんですけども、全部つけてったら16番だけ乗ってないですね。他は全部記録に残ってました。で分かんないですよ、2005年の前にひょっとしたら乗ってるかもしれないんですけど、はい、私がつけ始めた2005年からは、16番だけなぜか乗ってないです。それで、283の1号機っていうんですかね、一番最初に出てきたやつはちょっとこれ残念ながら、トンネル火災で、いなくなっちゃったんですけど、2010年1回乗ってました。で、283で一番多いのが、キハ283の15番目のやつで、はい、これ10回乗ってますね。そんなような記録が、残ってました。じゃあさらに次ですね、グリーン車、キロ282、うんうん、で私はほとんど普段グリーン車って乗らないんですよね、
はい、
そんなに別にこれ見え張ってるわけでも何でもないんですけど、うん、ただ3回乗ってます、
はい、
で、キロ282の1号機がですね、これは一度台風被害で途中大皿なんか何ヶ月か止まってた時があって、
はい、
で釧路からどこだったっけな、帯広までかな、臨時快速列車になって、それ大皿編成そのままだったんで、確かグリーン車はなんか車内でその、うん、グリーン券っていうかそう安いんですけど、それ買えば乗れるっていうので、一度乗ってました。それから次が3号機っていうんですかね、これも1回乗りました。それから、もう1回が、あでこの3号機はですね、これ確か千歳にちょっと障害があって行った時に、持病の腰が悪くなって、これは普通車じゃダメだって急遽グリーン車に乗った、ちょっと苦い思い出が
必要に迫られて、
必要に迫られてグリーン車乗ったんですねこの時は。まあ、あともう一回乗ってました、
はい。
それから次がキハ282、中間車両ですね。で、これもですね、実は282の1号機、今一番最初に出てきたやつ。これはそのトンネル火災で、これは乗ってませんでした。で、その他は、一番少ないのが3回で、で、あとは4回、5回、6回、7回、5回と乗ってますね。それから次の、101から、111まで、これもトンネル火災で101は、乗ってません。その他は1回から7回まで乗ってますね。で、あとキハ282の2000番台、
はい、
これが2001から2009まであるんですけど、これもなぜか2001には1回も当たったことないんですね。その他はパラパラパラと、一番多いのは2002で9回、乗ってますね。で最後が3000番台なんですけども、はい、これも3001が火災でなくなって、これはもうちょっと乗ってません、うん、でもその他は8回とか、一番多いのは8回ですかね、乗ってて、それで都合ですね、単純計算ですよ、
はい、
乗ると203回乗ってることになるんですね。この大空とか、まあ、スーパートカチでも一部1回使われたことありましたし、
はい、
それから北斗も、283使ったことあるんですけど、全部足すとですね、2006年からですね、今年の3月まで、大空、まあほぼほぼ大空ですけど203回、乗ってます、
はい、
まあ、非常にあのまあやっぱりこう見るとやっぱり乗ってるなっていうのがね分かります。で今日はですね、その中で、ちょっと懐かしいその大空のですねちょっと音をちょっと引っ張り出してきました。
はい、
でこれは釧路から乗ったのかな、池田から乗ったのかな、ちょっと記憶がちょっと曖昧なんですけど、帯広に到着する前のアナウンス、
はい、
そして、私そのまま帯広で、所用があったので降りたんですけど、帯広で降りてでそのまま先頭車両の方にブーッと IC クォーター持ってって、で大空6号が出発する一連の流れなんですけど、約5分ちょっとありますけども、ちょっと聞いていただきたいと思います。
Okay.
その時はですね、あのこれ確か去年の11月ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
ちょっと列車遅れてて、普通帯広にでは1分ちょっと停車するんですけど、
はい、
なぜこの時はもう早かったんですよね、
うん、
降りてもうパタパタパタってもう先頭車の方に行ったら、はい、もうなんかいきなり発車みたいなようなことで、まあそのためにこうなんか中だるみがなく録音的にはまあ良、はい、かったのかもしれないですけど、うん、であとですね、これキーこれずっとあの IC クォーターを回してたのは、そのさっきちょっとミニラウンジっていうお話してました、そこでこう、はい、回してた、まあ、回してたというか、うん、あの録音してたんですね、なんかなんかカシャカシャカシャカシャっていうのは音がカサカサ聞こえるのは、それはあの多分連結器がこうちょっと擦れるような音だったのかなと、はい、いうふうに思います。でこのミニラウンジはですね、あのですかね、下の方まで窓がついてるので、
はい、
あのまあまあ一般の人はあんまり線路の下あんまり見ることがないと思うんですけどもう見れるので、ここまあ立ち見席ではあるんですけども、まあまあ面白いところですし、まあそこそこ携帯電話とかをそこで使えば、はい、まあまあいい感じになるようなところではあったんですよね。で、なんかこうもういなくなって、28さんいなくなって、3月だから4、5、6、まあ3ヶ月ぐらいですか。
はい、
だからなんかずっと今まではこう28さんが釧路駅にいるのは当たり前だったんですけど、やっぱりそれがいなくなって、あの新顔の261が、まあ、いると、
はい、
ああやっぱりもう変わっちゃったんだなとかいうふうに思うんですね。うん、でこの283はですね、まあ本当にもう解体されちゃったのもいますけども、
はい、
なんか風の噂で苗穂、札幌のですね苗穂にいるよっていうのも聞いてますし、私も実際に見てます、ただそのこの先の行方がどういうふうになるのかっていうのは全くまあ、分からないので、
はい、
ちょっとまあ、JR 北海道さんからですね、まあ、何らかのなんか発表があるのか、それともまあこのまま、うん、いなくなってしまうのかはちょっと何とも、まあ、言い難いですけども、まあ、もし何か復活できるようなことがあれば、またちょっと乗りに行きたいなというふうに思いますね。でやっぱりこう車内に座ってると261とか28とはやっぱり違う、なんでしょうかね、こうエンジン音がやっぱりちょっと違うんですね、だからこう、まあ、私も大空に乗って82系も乗ってるし、183系も乗ってますけども、まあ、それぞれに、大空がで大空って出てきて、この世の中に出てきて去年がちょうど60年だったのかな、
はい、
だから還暦を迎えて、やっぱり人間一回りするとですね、やっぱり車両もちょっとまあ変わっていくというような、まあ、今度261の次がこう何が出てくるのか、まあ、非常に今楽しみなところではあるんですけども、まあ、私としてもやっぱり283がまたどっかでちょっと復活していただけるように、はい、願いたいというふうに思います。でその時にはまたこの番組でお知らせしたいと思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。